どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目の上に出しに期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。改めておはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日は先ほども言いましたように、復活された、イエス様復活された朝、日本ではあんまり言われませんが、キリスト教を土台にしている国ではクリスマスとともに復活祭、イースターというのは、イースターホリデーというのがありましてですね、この前後はお休みになることが多いんですね。特別な日でありますけれども、主が復活されました。で、今日はですね、1分動画でそのことを見ますけれども、その前に、白馬で第6位になってですね、プレアソンクラーってさっき歌いました、カンボジアの子どもたちが作ったので、それがどういうふうにできたかっていう映像がありますので、それを最初に見ていただきたいと思います。
私がカンボジアの礎の石孤児院を初めて訪れたのは2000年。建物も小さく、子供も数名しかいない頃でした。当時の私は海外に興味がありましたが、子供が得意というわけでもなく、孤児院を訪れる教会からのツアーに加わっている自分が不思議だったことを覚えています。そんな私が16年近い年月を経て再び孤児院を訪れることになるとき、私を押し出した言葉がありました。なぜ私がなそうとしている素晴らしい計画、奇跡に期待しないのか、それを見るものにならないかという神様からの迫られるような思いと、さあ行きなさい、あなたが信じた通りになるようにという聖書の言葉でした。その年からここ数年毎年ツアーに参加しています。その中で願っていた子どもたちとゴスペルを歌う賛美の時間、ピアノのレッスンをさせていただく機会も与えられてきました。そして昨年2018年1月、初めて作詞作曲のセミナーを子どもたちにとのお話をいただきました。カンボジアの孤児院から新しい賛美、歌が生まれると礼拝の中でも言われていましたし、必ずそうなると信じ祈っていたので、喜んで引き受けました。でも急に不安にもなりました。一体何を教えられるんだろうかと。音楽を専門に学んできたわけでもなく、もっとふさわしい方がいるように思えたからです。でも何を語ったらよいかを神様に祈り聞きました。そしてまず人前で歌を歌うこと自体苦手だった私が、どのようにして賛美を歌うようになり、作詞作曲を始めたかという体験談を語り、新しい賛美が生まれるって言葉がみんなにはあるのだから、ただ信じて踏み出しましょう、祈り求めるなら神様は鼻歌で新しい賛美を与えてくれるよと伝えました。そして最後に宿題を一つ、短くても途中まででもいいから曲を作って録音して私に送ってと。メロディーや歌詞はこうやって作るなどの具体的な話はほぼしなかったのですが、なんと日本に帰って数日後、カンボジアから動画が届きました。そこにはクメール語で新しい賛美を歌う子供たちの姿が映っていたのです。
この動画はワンフレーズでもなく
なんと一曲まるまる完成した形で送られてきたのです。本当にこれは神様からだと思い感動しました。そしてセミナーの中でも、賛美をまず受け取れば、あとは助け手が必ず与えられますと言っていた通りに、私が苦戦していた楽や桶を作る作業に最高の助け手が与えられ、この曲を神様が祝福してくださっていることをそこでも深く感じました。カンボジア孤児院の皆さんの手で行われた初めてのレコーディングも、手探りの中素晴らしく守られ、毎年一冊発売される歌集風の響き6集への応募締め切りにも間に合い、この曲がなんと掲載されることにもなりました。この曲も CD となり、今では日本全国の礼拝の中で歌われています。
フロガーです。
子供たちが信じて踏み出した一歩を神様は豊かに祝福してくださいました。神様は本当に素晴らしい方です。さらにこれは始まりであり、これからさらに多くの奇跡を、そして多くの実を結ぶのを必ず見るでしょう。
神様は私の愛し、
ありがとうございました。カンボジアの子どもたちはですね、この、なんだっけ、ホロゴッツというメンバーは6人いますけど、その中の 男の子2人と女の子2人ですね、とそれから、一番最初に個人に来た、ビスナーって、今もう大学今度4年生かな、ビスナーって子があるんですけど、その5人とそれからルツ前田さんが白馬の前に、東京に来られます。そして安定王家の礼拝出た後白馬に行くんですけども、白馬のキャンプの後ですね、九州から毎回直接のバスが行くんですけど、それに乗って、その上田さんと5人の子どもたちは帰ってきて、九州に帰ってきます。で長崎に来ます。で最初は九州回してあげようと思ったんだけども、前田さんがですね、土曜日に帰ってきて、土曜日の朝着くんですけど、実家に戻って、で日曜日も戻るんですけど、実はいろんな事務手続きをしなきゃいけないことがありまして、免許更新もあって、それ以外もあるんですね。それで、ゲストカーともそれにもう全部使いますので、結果的にはですね、水曜日1日だけしか奉仕できる日がないんで、水曜日1日だけ、報告会をするかコンサートするかなんかしてですね、で木曜日にはもう関西に送りますので、だから長崎に1週間いることになります。ですからですね、その時に、前田さんがちょっといない時もありますけども、子どもたちとバーベキューをしたり、キャンプに行けたらいいなと思っています。一緒に行きたいなって思う方は早めにですね、こちらもプログラム作りますので、おっしゃっていただければというふうに思っています。はい、それじゃあですね、もう一つ、今日は復活祭ですので、その復活のことのね、1分動画を見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは復活です。聖書にはいろいろなよみがえりの記述が出てきます。例えばラザロの復活を見てみましょう。彼は死にましたが、4日後に神によってよみがえりました。ラザロは血肉の体が死にましたが、その元の血肉の体がよみがえりました。しかしキリストのよみがえりは違います。キリストは私たちと同じように血肉の体を持っておられましたが、よみがえられた時、御霊に属する体によみがえられました。この新しい体が与えられることを復活と言います。そしてクリスチャンが復活する時は3回あると思われます。1回目は観覧時代に入って 3.5 年目、第7のラッパとともに軽挙と空中再臨が起こる時です。まずそれまでに死んで霊となって天国にいるクリスチャンに御霊の体が与えられ、軽挙されたクリスチャンに御霊の体が与えられます。2回目は地上再臨の時です。軽挙されずに血肉の体のまま地上に残ったクリスチャンの中で、真に主に従う者は反キリストの迫害によって全員殉教しますが、この方々は地上再臨の時復活することになります。そして3回目の復活は千年王国後に起こると思われます。地上再臨後、全てのクリスチャンが千年王国へ入りますが、アルマゲドンの戦いで生き残った人々やその子孫で、千年王国の間にキリストを信じた人々の復活が千年王国後に起こると思われます。私たちは復活によって完全な体となります。そしてその体を持って永遠の生活に入っていくのです。それではまた。
はい、ありがとうございました。私たちは復活しますけど、まずキリストが復活されました。先週話したように、十字架でキリストは私の罪の身代わりとなって神に捨てられて、地獄に私の代わりに行かれました。で完全に捨てられたんですね。で、日にち的に言えば金曜日に十字架で死んで、日曜日の朝復活してますから、3日というよりも丸2日ぐらいですけれども、時間を作ったのは神様なので、一日は千年の世と聖書に書いてある通り、どれだけいたかということじゃなくて、神が神に捨てられて黄泉に行ったというこの事実自体がすごいことなんですね。しかし、イエス様復活されたんで、イエス様は自分で復活したんじゃありません。彼は従って黄泉にまで下ったんですけども、父なる神様が聖霊の力を持ってイエス様を復活させたんですね。でイエス様は死に打ち勝って蘇ってきましたので、死に勝利された方です。罪にもサタンにもこの世にも勝利された方ですね。でそして復活して生きておられます。でね、復活して今も生きているんですね。今は天の右の座にいますし、信じる人の実に住んでおられますけども、今も生きておられる。で私たちはこの、私は愛して十字架にかかったけども、今復活して生きているイエス様を信じているんですね。で この主様を信じている、そしてこの主様は私のうちに住んでおられるということをね、ぜひ覚えてほしい。で、私たちも、やがてこの地上の人生を終えるか軽挙するかどっちかと言いますけれども、この時この体は朽ち果てます。まあ、日本の場合は火葬にするから分かりやすいですね。なくなります。でも霊は天に帰って、そしてやがて新しい御霊の体、完全な体をいただきますね。これを復活ですね。復活することですね。ということで、どうぞ覚えてほしいと思います。はい、それで今日のところに入っていきたいと思いますけれども、使徒の働きの9章、少し長いところですけれども、サウロの改心、サウロが神様にキリストに捕らえられて、キリストに出会って、そして、後にパウロと変わりますけれども、イエス様に伝承が捧げて従ってことになった、そのイエス様との出会い、サウロの改心と言われているところをね、見ていきたいというふうに思います。まあ、大きく2つポイントは今回あるんですけれども、まず1つ目ですね、9章の1節から。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと、主の弟子たちというのはクリスチャンですね、脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに来、大祭司が権威を持っていましたから、大祭司のところに行ってクリスチャンたちを、まあ、殺害しよう、ね、迫害して殺そう、ね、そのことを認めてもらうための手紙をですね、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだと。ダマスコのクリスチャンたち、ダマスコのクリスチャンたちを捕らえて、そして連れてこようと思った。それはこの道のものであれば、この道というのはイエス様を信じる人、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであったと。で、この道のものであればということは、まあ、イエス様を信じる道なんですけれども、当時、パウロは、まあ、サウロですね、サウロ、ユダヤ教の人たちはクリスチャンを異端と考えていたわけです。とんでもないと。でサウロは自分は神様を本当に信じて従っている、自分は正しいことを行っていると思ってクリスチャンたちを迫害し、クリスチャンたちを捕まえ殺そうとしたんですね。だから彼は自分は神に仕えている、正しいことを行っていると思って、まあ、大祭司のところで手紙を書いてもらって、もうクリスチャンはとんでもない奴らだ、ね、あいつら捕まえて引っ張ってこようと思って行ったわけですね。ところがですね、で3節、道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然、使徒行伝のキーワードはすると、と突然なんですけども、ね、ところが突然なんですけども、ね、突然天からの光が彼を巡り照らします。でそして彼は地に倒れ、光に照らされて、でその時にサウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声が起きました。姿は見てないんだけど、光に照らされて倒れた時に声を聞いた。でこの声ははっきり聞こえたんだと思いますね。なぜ私を迫害するのかって。で面白いのはね、この時その声を聞いた時に、この私を迫害するのかって言われた声が主だと分かったんですね。この方が神様で、この方が主だと分かったんだ。だからサウロはすぐに、彼は地に倒れた時に、言われた時に、主よ、五節、あなたはどなたですかというと、お答えがあって、私はあなたを迫害しているイエスである、ね、主よって言ってますよね。だからこの声の主が神で主であるって分かったんですよね。不思議ですよね。ではっきり分かった、あ、この方が主だって。だからあなたは一体どなたなんですかって聞いたら、いや、あなたを迫害しているイエスだよって言ったんだ。つまりこれ、復活されたイエス様に彼は出会ったんですね。でね、十二弟子たちはイエス様、この体の、私と同じ体を持ってくださったイエス様と共に過ごし、十字架にかかった後復活されたイエス様にも出会いました。実際に見ました。ところが、パウロは、このサウロ、後のパウロはイエス様と一緒に過ごしたわけじゃない。復活したイエス様に直接肉眼で出会ったわけでもない。でもこの時復活したイエス様に出会ってるんです。わかりますか？肉体の時、復活したその肉体にイエス様に直接出会ったわけじゃないんだけども、しかし、この時復活されたイエス様に光に照らされて、なぜ私を迫害するのかって言われた時に、あなた誰なんですかって言ったら、あなた迫害してるイエス様、イエスだって言って、復活した人に出会ったんですね。で、実は同じことが2000年間の間起こり続けてきて、復活したイエス様に出会うことは今でもある。その復活したイエス様に出会うとき、私たちはイエス様に救われ、捕らえられるんですね。私はですね、今関西の長老になっている森牧師、ヨハネ森からパウロ森に変わったって言ってましたけどね、なんとなくヨハネ森の方がなんかピタッとくるんですけど、まあいいですね、パウロ森になったんですけども、彼は熊本出身だったんですね。根っからのひこもっこって感じですけどもね。で、彼はですね、ハフ会社だったんです。奥さんがクリスチャンになって、それで、教会来たりいろいろしたんですけど、もうえらい迫害をしてですね、でその時にですね、彼女の友達で、今北九州にいる、当時西浦さんというけど、まあ、今結婚して熊谷さんになりましたけども、その友達に伝道されて救われたんですけど、ご主人のために一生懸命伝道に行ったらですね、もう迫害をしてですね、 周り来るなとか言ってたんですけど、だからとにかく1回だけ牧師になってくれって言ったんですよね。1回だけ会ってくれてね、あんまりしつこいからね、分かった、じゃあ1回だけ会ってやるって言ってですね、当時熊本に毎月行ってたんですね。まあそのうち月1回が月2回になって、そのうち昼と夜になって毎週になったんですけど、どのあたりだったかなちょっと覚えてないんですけども、まだ月に2回ぐらいだった時ですかね、行ったんですね。で仕事が終わったら会いに行くってことで夜来る予定になってて、まあ何時だったかな、9時か8時か忘れましたけど、まあ、週間終わるから9時ぐらいかな、会う約束になってたんですね。いや9時じゃ遅すぎない、7時ぐらいかな、とにかく会うことになってたんね。そしたらですね、武蔵と小次郎なんですね。わかりますかね、若い人わからないかな、昔と小次郎ですけどね、森さんはですね、わざとですよ、ね、牧師なんて言ったってね、じらして遅らせればね、どうせカッカするんだろうと思ってね、わざとね、2時間遅れてくるんです、わざと遅れてくるんですね、2時間ね。で私はその間待ってたんですね。で私はせっかちだからね、肉なる私だったら彼の作戦にはまってね、カッカすると思うんですけどね、精霊様がいたんですね。ああ不思議にね、朝実はね、前もって御言葉を語られたんです。ちゃんと何だったかな、ちょっと遅れてくるって分かってたんですよ。なんか忍耐を持って待ち望みなさいような言葉がはっきり来てた朝ね、ディボーションで、ね、だからね、今日は必ず遅れてくると思ったんです。ただ2時間も遅れてくるとは思わなかったけどね。で2時間遅れてやってきたんですね。で来る前にですね、神様いるなら見せてみろってね、うわ来ましたねって感じですよね。でね、いや神様は霊だからね、見えることはできないんですよって話をしてね、それでそしたらね、ほら見ろやっぱりって感じでですね、ガンガン、まあ、とにかく次から次へとですね、すごかった、ね。でまあ、一つ一つで、ね、まあ、答えていったんですね。そのね、例えば神様は見えないけれども、ね、見えないけれども存在するものは物質的にも精神的にも霊的な世界でも全部あるって、ね、見えなくても存在している物質はあるし、見えなくても、実はものすごい力を持っている憎しみも悲しみもすごい力を持って人の人生を支配してくるし、だから霊的な世界は見えないけども現実に存在するってね、まあ、そういう話をしながらね、いろいろ話をしたんですね。そしたらですね、まあ次から次へ来てですね、1時間ぐらいね、ひたすらね、もうなんかね、もうとにかくね、揚げ足取ってやろうって感じでね、こう悪意に満ちた質問いや本当ですよ、悪意に満ちた質問、信じようなんて思ってない、悪意に満ちた質問、本人に確認してください、認めるから、もうパンパンパンってね。でまあ一時答えたの、別にね、普通に最初は伝道しようと思ったけど、まあ、これは無理やと思うね、これ答えてたんですね。突然です、突然彼はね、実は自分は九州学院という高校でね、ミッション系の学校だったんだって、本当はこういうことしたかったんだけど、こういうことがあってこういうことがあったとかね、聞いてないんですよ。聞いてないのに突然自分の人生を語り出したんです。聞いてもいないのに。で、あ、そうなんですか。そこからはね、むなずくだけ、あ、そうなんですか、あ、そうなんですか、あ、そうだったんですか、そうなんですかとか言いながらですね、彼が一人で話し出した。そのうちですね、言ったんですね、いや、キリストはそのことを知ってらっしゃいましたよって話をしてたんで、ね、そのためにイエス様の十字架があったんですよとか話したらね、突然ですね、ブワーって泣き出したんです、いきなりほいでね、信じましょうって言ったら、はいと言ってですね、二人でイエス様を信じたんです。あれはね、もう見事でした。私何の関係もない、明らかに復活しておられてイエスキリストがあそこに来られて彼に触れられたんですよね。まあ聖霊様でもいいですけど、聖霊様に触れられたんです。聖霊が捉えたんです。で、私が説得したのも納得したのもないから、神に捉えられたから、彼はその後いろんなことがありましたけども、最終的に牧師の長老前になってしまう。それは本当に死に出会ったからです、復活した主に。で皆さんね、これはサウロの時代だけじゃないんです。今もイエスキリストは生きておられて復活したから、復活したキリストは来てくださるんです。あなたのところも来てくれるし、まだイエス様だって、この時サウルは別にキリストに会いたいなんて思ってない、キリストは救い主と思ってもない、迫害してるんだ。なのに、まあ、おそらくステパノの最後の祈りとたくさんのクリスチャンたちが問いなしていたとは思いますが、キリストは来られたんですね。で、皆さんの愛してる人、大切な人がいて、まだイエス様を知らなかったり信じてなかったとしても、そこにイエスキリストがやってきて、復活の主はその人に出会うことはおできになるんです。あなたが信じるなら、あなたが祈るなら、神はその人に出会ってくれます、ね、まずこれが今日の一つ目なんです。イエス・キリストは復活して今生きておられて、今私たちに出会ってくださる。 救われてない人、まだ死にてない人のところに行ってくださる。サウルはそうやって出会った、ね、そしてこの後具体的な指示を受けるんですね。立ち上がって町に入りなさい、そしたらあなたのしなければいけないことは告げられるからって、ものすごい具体的でしょ、ね、声が聞こえて活気が起こったんですね。まあ他の人にはねよく分からなかったんで、あのダマスコにねみんなに連れて行っても目が見えなくなってたから、手を引いて行ってので連れてもらって行って、3日間ですね、旧説によるとダマスコに入って彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかったと。強制断食ですね、まあ、あのちょうど金曜日から受難集断食やってたみたいですけども、あの強制断食って時々ありませんか、ね、でこれね、この時強制断食ですね。強制断食されてる人ね、ひどい目にあったなんて思わないで、神様の大きな計画が起こる大体前はそういうことを導かれますからね。でそしたら、はい、今日もう一つのポイント、10節からね、なぜ20節まで読んでもらったかというと、この後もう一つのポイント、この時復活されたやつは直接サウルに出会ったじゃないですか。で光を当てて声をかけて町に入れと言ったんだ、直接。だったら町に入った後も直接イエス様がやってきて、復活されたイエス様がやってきて、ね、今度は目を見えるようにして油注ぎをして、さあ行きなさいということはできたはずですよね。それなのに今度は違うんです。今度は直接現れないで、ダマスコにいたアナニアっていう神のしもべ、神に仕える人を用いるんです。面白いでしょう、ね、で実際ね、ダマスコにアナニアという弟子がいた。弟子です、単なる軍師じゃありません。本当にイエス様を愛している弟子がいた。で主は彼に幻の中でアナニアよって声をかけるんですね。ちょっと脱線しますけどね、アナニアよって声をかける。で神様って呼んでくださるんです。皆さん、あの何て呼んでほしいですか、神様に、イエス様に、ね、あの呼び方にものすごい意味があるんです。例えばペテロに向かっては、あなたを今日からペテロと呼ぶって言って、ペテロペテロペテロって言ったんですけども、あのヨハネの二十章の時はシモンって、ね、元の名前を呼んでますね。声をかけるときにとっても意味があるんですね。例えば私だったらね、神様がね、本名は誠だから、誠って声をかけてくださるか、いでやって声をかけてくださるか、ね、あの夫である誠さんっていうとかね、神様がですよ、ね、父親として声をかけてくださるか、牧師として声をかけてくださるかって全然違うんです。同じ人間でもいろんな立場といろんな、いい意味でいろんな、まあ、顔っていうと語弊があるけど、まあ、あるわけですね。神様はこの時にアナニアに、アナニアよって声をかけたん。そして、ね、アナニアがはいって言って、ここにいますよって言ったら、なんて言ったらね、この後11節、立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい、そこで彼を祈っています。ものすごく具体的でしょ。これ分かりやすくしましょうかね、まあ、長崎に来てまだ間もない人は分かりにくいでしょうけども、長崎の、ね、ことを、ね、例えばどうしましょうかね、誰にしましょうかね。立って浦上天主堂の前の道を、ね、ね、松山じゃなくて今平和町に向かった平和公園の方に行き、ね、最初の角を右に曲がったら、分かりにくいな誰か名前、誰かお願いしますかね、あの橋、平和町じゃないや、イビラ町、イビラ町という町、大きな町の山の上の方に、ね、あの名前出しちゃいけないからオンラインだからね、山さんという人の家がある、ね、そこに、ね、従順な人がいる分かる人は分かります ね、その人を訪ねなさいって言ったら、これはもうものすごく具体的です ね、山さんの方じゃなくて従順な方を訪ねなさいって言ったらよく分かりますね。すみませんね、まだ分からない人いっぱいいるでしょうけどだから、ね、あのいやオンラインするから、ね、具体的な名前出せない、ね、それでものすごく何を言いたいって、具体的なことを言ったんだってことを言いたいんです。あ、何でもいいですよ。あの、志望堂大学に行って、今年志望大学に入った、長崎教会に かかっている男性を訪ねなさいって言ったらもう分かるじゃないですか。女性を訪ねなさいっても分かるじゃないですか、ね、そういうことです。ものすごく具体的で分かることを言ったんです。あやふやで抽象的じゃなくて、イエス様っていう方は、神様っていう方はあやふやじゃありません。皆さん、だから神に祈るときもいいですか、遠慮なく具体的に祈ってください。こういうことでこれをしてほしいんですって。で、ね、とてもね、申し訳なくて、そんな受ける価値がないことは分かってますけども、十字架があるから、どうか神様お願いしますって、悪かったことがすいませんだよ、待って、ね、ちょっと厚かましいでしょうけど、神様厚かしい求めておっしゃったじゃないですか、私はキャラ牧師がそう来ましたって、間違ったらキャラ牧師怒ってください、お願いしますって言ってね、大胆に求めればいい。具体的に誰に何をしてほしいのか、自分にどういうことをしてほしいのか、あるいは何が問題だからどう解決してほしいのかってことを具体的に言う。で、神様も具体的に答える。あの、分かってるってその通りしてくれる部分もあれば、それはちょっとまずいよ、方向を変えなさいってこともあるでしょうし、 時にはね、少し待ちなさいっていうこともあります。あんま嬉しくないけどね。でもそうやって神様は生きて働いて具体的この時も言われた。ただ、ね、そこにあのサウロって人がいて待って祈ってると、でアナヤと人が来てね、手を置いて祈ったら、あの見えるようになるって幻を見たんだって、ものすごい具体的ですね。だからサウロの方にもそうやって幻を見せたってことです。ところがね、サウロはね、当時迫害してることは有名だった、みんな知ってた。それぐらい彼はもう迫害することを正義だと思ったから、もう堂々と大胆にやってたんですね。みんな知ってた。やっぱりこれね、皆さんね、皆さんがアナニアだったら、はい分かりましたって言いますか？考えちゃうでしょ。だから聖書って正直なんで、切れ事書いてない。すごく面白いですね。アナニア言うんです、13節。主、私多くの人々からこの人サウロがエルサレムであなたの生徒たちクリスチャンたちにどんなにひどいことをしたかを聞いてますと。で彼はここでも、ね、つまり、ダマスコでも、ね、あなたの皆を呼ぶ者たち、クリスチャンのことですね、を皆捕獲する権限を最初たちから授かれてる、ね、最初から受けて来てるって、迫害するために来てるんですよ、そんな人のところに行くんですかってことですよね。まあ抗議とまでは言わないけど、って言ったわけですね。そしたらね、主は言われる、いや行きなさいって、ね、行きなさいって。あの人はサウロは私の名を異邦人王たち実際の娘に、私の選びの歌だから、彼はどんなに苦しまないかを苦しまなきゃいけないかを私は彼に示すつもりだから、行きなさいって言うんですね。で言われるんです。で面白い、さっき言いました、最初は直接光を当てて直接語りかけたのに、今度は直接できるのにやらないで、アナニアという人を通して行かれる。でアナニアが従って応答したら、その通り行って手を置いて祈ります、サウロの家に行って、ね、その時にまさに彼は見えるようになる。17節ね、そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、サウロの家に手を置いたとこう言った、兄弟サウロ、あなたが来る途中あなたにおられたイエスが私を使わされました。はっきり意識してる、サウロは、あアナニアは、神が私を使わしたって。私は妻と共にこの長崎に神様から使わされたって意識がはっきりあります、ね、で皆様どうでしょうね。今年新しく大学に入った方々、神様はこの地に導いたと思ってますか？いや違うよ、他もなくてここに来て方がないから来たんだよもうと思ってますか？ね、全然違うんですよ、ね、皆さんはそうじゃないけど、中にはね、いやもうそうじゃなくて仕方がないからこうなったんだって、今の状況とか今の場所はね、もう別にもう仕方がないからこうなったんだって思ってる人はもしいたらね、それを否定はしません。あなたはそうかもしれない。でもそのことさえ用いて神があなたをここに使わせたと受け取るかどうかはあなたの選択です。神が私をここに置かれて使わせたんだって受け取った時、神様の働きが始まります。で、ね、あのね、神様があなたをここに今置いてくださってる、安心してください。だからずっといるなんて言いませんから、主に言われたらいつでも神の使わせる場所に喜んで祝福して送り出します。でも神がおっしゃられたらいてくださいね。必ずこの地で祝福を見ますから。オンラインされてる方はね、導かれたら来てください。でもそこにいることが見頃ならそこにいていいんです。大切なことは、確かに神が私をここに置いている、確かに神がここに使わされたって思ってる。アナニアは自分は神から使わされて、主から使わされて、サウロのところに来たんだと思ったんで、手を置いたんだから信じた。手を置けばきっと見えるようになるし、精霊満たされるって。なので自分は主が使わしかさったからだ、そのために使わされたんだと思ったからです。私はね、長崎の人が救われて信じてるんです。伝道が無理とか思ってません。でも信じて、何か神が使わしたから、神が私を通して救われる人が絶対にいると思ってるんです。わかります？で神様は皆さんを置いてるから、皆さんを通して神様がきっとイエス様の愛を分かち合う人や、ね、あなたの見てみんながね、あすごいな神様って人は絶対いると思ってるんです。何かって主が送られたなら、主が必ずなされるからです、ね、で姉にそう言ってやったの。そしたら本当にサウロの目からすごいね、じゃあすると直ちにって手をいたします。スパッとね、目から鱗のようなものが落ちて、どういう風景だったんでしょうね。こういうの見てみたいと思いませんか？思わないかな。私こういうのね、見てみたいんですね。だから天国行ったら再現フィルムで見せてもらおうと思ってるんですね。これね、興味ないかな。こういうのね、どういう風に目から鱗落ちて、どんなんだったんでしょうね。目から鱗落ちて、ね、落ちて目が見えるようになった。で立ち上がってバプテスマを受けてご飯食べて元気ついたんですね。なんか食事をして元気ついたってわだわだ書いてあるでしょ。これも脱線です、すみません、脱線が多くて。3日間食べてなかったから美味しかったと思いますね。知ってます？皆さん、最大の調味料は何か？空腹です。これに勝る調味料はありません。世界共通です。、ね、3日間断食した後、 ね、ちゃんとサウルはね、バプテスマと共に食事もしたんです。肉の糧もちゃんと受けたんですね。そして宣教を開始したんですね。で、2つ目のポイントはね、神様は直接触れることができたのに、アナニアという復活した主に出会って、復活した主がうちに住んでおられる人にを通してサウルに触れられたんです。一つ目は直接イエス・キリストは復活した主が来てくださる。次は復活したイエス様を信じた人たちの内側に復活したイエス様がおられるんです。あなたのうちにイエス様がおられます。アメン言ってくれましたね、ありがとうございます、ね、復活したイエス様があなたのうちにおられます。アメンですよね。ね、と思う方います。信じてるなら。信じてないならいませんよ。教会100回来てても信じてないならいません。1000回来てても教会信じてないならいません。でも信じているなら、その人のうちにキリストおられます。もう満ちておられるかね、心の奥の密室にそっとおられるか、それはあなたの選択ですけども、おられる。でもおられる、必ず、ね、でそのイエス様を通はをイエス様を通して人々に神は触れることができるんです。あなたを通して。この時アナニアのうちにイエス様がおられて、イエス様はそのうちのあれるイエス様とアナニアをお話をして、そして行けって言われて行った時、このアナニアを通して主が働いたけど、これはアナニアが何かしたんじゃない、アナニアのうちにあれる主イエス様が聖霊様を通して働いたんですよね。昨日実は甥っ子の結婚式だったんです。で名古屋に行ってまいりました。ね、で最初頼まれた時ね、甥っ子がね、最初から結婚式をする時は絶対におじさんに頼むと決めてた。でもうね40近いんですね。でなかなか結婚しなかったんですけども、ついに結婚することになってね、すぐに頼んでくれました。嬉しかったですやっぱりね。ところがですね、相手の方はノンクリスチャンで、まあ、それは、ね、まあ、いいとして、その一般の式場でするんですね、まあ、素敵な場所ではあるんですが、一般の式場でして、もう一般の式場はね、だいたい長くて30分、短いと20分、メッセージは3分って決まってるんです、大体、ね、その中でね、で向こうがやるんです、全部ね。でそれでね、まあ、甥っ子がね、どうしてもおじさんにきちんと話をしてもらいたいかって交渉して、ね、だいぶ説教の時間を10分ぐらいまで伸ばしたんですけど、まあ、いろいろやったんですけど、途中でね、いろんなことがあって、今の結婚式ってますか、セレモニーなんですよね、今の時代は、ね、なんかもういろいろバージンロードってのは意味があるバージンロードなんだけど、そうじゃないんですね。平気で神父が歩く前に歩いたりとかいろいろあるんで、ちょっとね、いろいろね、いいんですよ、世の中やるのは構わないんだけど、私はやっぱり神様の前にしようと思うから、ちょっといろいろ思うところがあってですね、悩んだんですよ、真面目に引き受けるかどうか。今の子たちは神様の前に結婚式を挙げる前に入籍をして、ね、入籍をして、それからしばらく経って結婚式をするというのが一般のようであります。で皆さん、一般の方がそうすることに関してとやかく言いませんが、聖書は言っています。神様の前にしっかりと約束をして、神様の前にお互いが結婚を約束して、それから籍を入れてほしいです。教会の方は覚えておいてね、これは単なる古い考えじゃないんです。神の前に結婚しますってはっきり言って、一生共に行きますって言って、それから国に籍を入れるんです。神の方が先なんです。とっても大切です ね。もちろん神様前に約束してから二人は一つになるんです。今の時代はそんなこと言ったらはぁって言われますよね。悲しいぐらいシビアですね。でもね、教会が言わなかったら誰も教えないです ね。だから今日のテーマじゃないけど覚えといてね、若い人たちね。それで元に戻りますね。で何かというと、まあ、それでね、悩んだんですよ実は、随分ね。でね、嫌なんじゃなくて、してあげたいんだけど本当に私がしていいのかなとかね、こうちょっと悩んで、かなり悩んで、それで神様祈ったんね。おいっ子やってくれて嬉しいし、やってあげたいって、でもね、ちょっとどうしたらいいんでしょうって ね。でやるとしたらどういうふうにしないで、こう本当にかなり悩んだんですね実は。真剣に祈ったらね、明確に語られたんですよ。やってあげなさいって、御言葉と示しと両方はっきり来たんだ。あんまりクリアだったからね、びっくりしてね、はあ、分かったと思って、その時はっきり分かったの。天国でね、私の父、彼にとってはおじいちゃんなんですけど、お姉さんの子供だからね、おじいちゃんなんですけど、おじいちゃんにとって初孫だったんです、このお姉さんの子供が。初孫、ものすごい可愛かった。でも神様のこと一生懸命教えてね、はっきり分かったですね、その時。ああ、おじいちゃんが天国で祈ってるなって。で 直接来ませんよ、直接死者と話しちゃいけませんからね、神様からね来た、おじいちゃんがねやってやれって言ってるよってはっきり分かったんですね。神様がやってあげなさいって言ってね、それで御言葉も示されて、でさらにプラスアルファおじいちゃんがやってあげなさいって言ってるよって、はっきり来た、はっきり、あやふやじゃないんです。だからね、その後もやっぱりちょっと悩んだんですけど、正直言いまして、ね、今までの結婚してこんなに、ね、知識をするのになんか悩んで葛藤したの初めてです、ね、でもねやらないといけない、もうやるって決めてた、神様に言われたから、それでやったんですね、昨日ね。いい式でした。自分で言うとおかしいですけど、神様が働いてくださって、たくさんの方祈ってくださって、本当に意識でしたけど、終わった後ね、まあ、全く世の中の式場ですからね、一応ピアニストと歌を歌う人が3人ぐらいいるんです。うまいのね。私の兄貴や お姉さんのお婿さんはね、詩吟やっててね、詩吟の師範でね、日本の代表の師になる人なんですけど、すごくうまいんですけど、その人がね、うるさいんですね、歌にはね。あの人うまかったって驚くぐらいうまい人だったんでびっくりしましたけど、 その人たちがね、クリスチャンなのかなと思ったけど、ピアニストはクリスチャンじゃなかったみたいですね。教会に行ったことがあるってことですよ。終わった後にですね、やる前は、ね、いつもとは違うやり方やるからいろいろ打ち合わせするでしょ。で私は結構こだわるでしょ、ね、バージンロードを歩く意味、ね、それからお父さんの手から花婿の腕に行く意味、あれ全部あるんですよ。そして、ね、そういうことも全部、ね、最後にちゃんと入れ替えて、それぞれの家族に挨拶をしながら行くとかね、いろんなことを話してたらね、まあ、ちょっとね、なんかいろいろ話してるとあんまりいい顔しなかったんですね。と終わった後ね、ピアニストがね、本当に温かい結婚式でした、ありがとうございましたって言ってね、この歌のうまかったお姉さんが近づいてきてね、どちらの教会ですかって言うから、いや長崎なんですけどね、なんていう名前ですかって言ってね、なんだんだん長崎エリサベ教会とか言いながらですね、ね、ほなね、教えてくださいって言ってね、必ず長崎に行ったら伺いますって言うんです。いやホームページがありますって言ったらね、わかりましたすぐ見ますって言ってね、もう明らかにね教会に来たいっていう感じだったんですよね。それでね、披露宴の一番最初の挨拶にね、彼の一番世話になって一番偉い人が来て挨拶するんですけど、その人がね、私の言いたかったことが全部牧師さんが今節徹夜に話してくださいました、今日の、ね、あの話をこの後何回も聞き直しなさいとか言うんですよ何を言いたかったって言ったら、ね、私が言いたいのは、よかったととかそういうこと言いたいんじゃなくて、神様に言われたんです。私は悩んで苦しんで、そして正直言ってこうちょっと立法的になってたんだけど、神様はそうじゃなくて本当に神様に言われて言ったら、神様が働かれて、全くのノンクリスチャンのその上司にも、その人たちにも、いろんな人に触れて働かれたんです。私のうちに復活の主がおられるから、復活の主が働かれたんです。誰でも起こります。特別じゃありません。誰でも起こります。これ大事なとこですよ。なぜかって、復活の主があなたのうちにおられるから。キリストを信じたなら復活の主がおられるんです。エコ引きなんかしません。必ずおられる。その主は、このイエス様に心を向けて会話をすると、この主がおっしゃるときに、ほら、あの人のとこ行ってごらんって言って、言われてあなたが行ってあげたら、何もできないね。できなくても、あなたがいるだけで慰められたり、あなたがちょっと肩に手をかけてあげて、ほっとしたり、あなたが声をひと言かけてあげたら、それで元気になったり。いいですか？うちにおられるイエス様と交わり、その方の導きに従っていくと、復活されたイエス様があなたを通して、働かれるんです。で、今は特に、手を置いて祈りなさい。癒しが起こるって言われてるから、祈ってみてください。私なんかって絶対思わないで、これは惑わしの不信仰ですよ。私なんかふさわしくない、なのにも変わらずうちのイエス様は使ってくださる、だから手を置こうって祈るときに癒しが起こるんです。奇跡が起こるんです。なぜかって復活したイエス様がいるから、ね、で今日もう時間ですから終わらないんだけど、2つね、1つは復活されたイエス様は直接言ってくださる、会ってくださる、ね、だから皆さんがね、離れてる人とか家族とか友人がいてね、こう祈っててね、行きたいけど行けないと思ったら、神様直接会われてくださいっていうの時に御心だったら出てきてくれます。でもう一つは、人を通して復活されたイエス様は、うちに住んでるイエス様は現れてくださる。あなたを通しても現れるし、誰かを通しても復活したイエス様は触れてくださるんですよね。それをね、ぜひ覚えててほしいんです ね。神様はね、生きて働いたんですね。私ね、昔ね、筑豊キリスト教会にうんと昔行ったんです。これでお話終わりますから。その時ね、 ペテロ久保田牧師がおられたんですね。ね、それでね、あのね、礼拝の時にね、メッセージしてくださった代わりにね、久保田牧師が来てね、あの時牧師だったかな、もう。ね、やった。それでね、終わった後にですね、一人の、ね、頑固な方がおられたんです。それでね、一生懸命伝道してくるのにね、なんかね、信じるまでね、引き下がらない久保田牧師がね。それでね、久保田牧師を通して、ね、その人本当信じたんですよ。私だったらね、危ないっていうか無理だったかもしれないね。でも神様はね、彼よりね、通して本当救われたんだ。でね、しつこくやったから救われたのはそうじゃない。本当にその後変わりました。本当に変わりました。明確にボアゲンしましたよね。今天にいます。いや、皆さんね、神様はあなたの地に来ておられて、あなたの地側に促しを与えし、この方と生きて交わりができる。その方と共に行ってください。主はね、あなたを通して復活の主を表してくださいますね。それをね、ぜひ覚えてほしい。お祈りします。天のお父様、今日は2つのことに絞って話をしました。あなたは復活された神で今も生きておられます。私たちが願うとき、本当にただただ恵みによって直接出会ってくださり、直接語ってくださり、サウルに現れたように、あなたは私の愛する者に、また私たちにも現れてくださいます。また私のうちにすでにイエス様が復活された人も生きておられるので、この方の交わっていくときに、あなたが使わせてくださって、私たちを通して復活された人様が他の方に触れ出会ってくださることをありがとうございます。本当にあなたは生きておられる神様です。イエス様、私たちは、人々が私を通して復活した人に出会うとき、本当に嬉しいです。その喜び、その祝福を私が共に豊かに見ていくことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めを、自分のことでも、家族や友人のことでも、健康のことでも、経済のことでも、勉強のことでも、仕事のことでも、人間関係のことでも、何でも構いません。あなたの一番のこのお願いを主に向かって祈り叫びましょう。天のお父様、あなたは祈りに応えてくださる神です。時間も場所も超えてあなたは手を伸ばして応えてくださいます。今一人一人のこの叫びに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を表してください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。うつの霊、その人の力出ていけ。精霊の働き、精霊を注ぎます、血を注ぎます。うつよ、その人の力出ていけ。また脳梗塞やの後遺症、エスナってみる、癒されよ。神経の麻痺、自律神経、あるいはいろんな神経の麻痺、そこに触れてください。イエスさんって命ずる、癒されよ。認知症を完全に癒してください。認知症に触れてください。あと花粉症に触れてください。かなり厳しい花粉症に触れてください。認知症と花粉症、イエスさんって命ずる、完全に治れ。関節や背中にある痛み、この痛みの根本の原因に触れて取ってください。エッサンって痛みを消えてなくなれ。エッサン、ありがとうございます。感謝いたします。耳鳴りがする人、エッサンになってみて、耳鳴りを今消えてなくなれ。ありがとうございます。境内の必要を満たしてください。あなたはご存知です。この必要を完全に満たしてください。十分の一献金も含めて求めなさい。その時に私は豊かに応えていこうとしています。人に対する恐れがある方、全く愛を恐れをしめ出します。神様の愛、アガペの愛を注ぎ、その愛で満たしてください。その愛がその人に分かるように、主を憐れみを持ってみてください。恐れから解放してください。全く愛によって恐れから解放されなさい。イエス様によって恐れはその人の力され。なんか新しいことを始めようと思ってためらっている方がいるんですけども、私はあなたに言葉を与えました、恐れないでその言葉に従って踏み出しなさい、大丈夫です。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。あと海外に行こうかどうか迷っている方ですね、言葉を求めなさい。言葉をはっきり与えます。その言葉に従いなさい。 言葉がゴーの方は行き、とどまりの方はとどまりなさい。なんか言葉なしに行ってもとどまっても、あなたは必ず後で後悔します。言葉を求めなさい。私ははっきりあなたが分かるように語ろうとしはやれます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。私がさえハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青き子犬が悪場、主イエス・キリストの恵み、地なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アメン。